太閤節の第3の主の日を迎えました。まあ、来週はいよいよクリスマス礼拝となります。まあ、そうした中でこのところ礼拝におきまして、2回にわたってマタイによる福音書の25章の御言葉を学んでまいりました。まあ、これらの御言葉のテーマは、まあ、一言で言えば、まあ、クリスマスの日を迎えるというだけではなくて、その時に私たちのところに来てくださる救い主である方、その方をお迎えするために私たちが、まあ、どのような備えをすればよいのか、まあ、そういうことでありました。で、今日はその3回目にあたりますが、まあ、聖書の箇所で言いますと、ただいまお読みいただいた31節から46節のところとなります。まあ、早速その物語の語るところに耳を傾けていきたいと思います。で、まあ、このところですが、まあ、話としては比較的分かりやすい話ではないかと思います。まあ、確かに終わりの日に主イエス・キリストが天使たちを従えて来られるときに、まあ、全ての国民がその前に集められて裁きがなされると、まあ、言われましても、一体どういうことなのか、一体いつそういうことが起こるのか、まあ、私たちにはとても想像できないところがあります。そういう点は具体的にはこうイメージしやすい言葉とは物語とは言えないでありましょう。それでも、まあ、全体のメッセージとしてイエス様の前で私たち一人一人が最終的な裁きを受けることになること、そしてある者は永遠の御国に入り、他の者は永遠の罰を受けることになる、まあ、そういう内容そのものは分かりやすいのではないでしょうか。ただまあ、そういう意味で分かりやすいこの話を一度お読みになって、すぐに、ああこれで自分も確かに天国に行けるんだ、よかったよかったと確信できる方、安心される方は、まあ、必ずしも多くないかと思うんですね。むしろ反対に、いや自分はどうなんだろうか、まあ、他の人はともかく、自分は最後にはやはりお前はダメだと裁かれる側に回ってしまうのではないかと不安を覚える方もいてもおかしくないと思います。まあ、特にその時の基準、分ける基準がイエス様の兄弟姉妹である最も小さな者の一人に対して私たちが親切にもてなすことをしたかどうかということになってまいります、なっています。いや、もちろん誰もがそういうことを行っていると思います。でもよく考えれば、自分自身をよく振り返れば、私たちはそれ以上に自分が親切にした人たち以上に、私が全く気づきもしないまま通り過ぎてしまった人たちがいる。また気がついていても、まあ、理由は様々であれ、助けの手を差し伸べないままに来てしまった人たちがはるかに多いように思われるのが普通ではないかと思うんですね。最後の裁きの場で私を指して、あ、この人はあの時私助けを求めたのに何もしてくれませんでしたと訴え出る人たちが何人も現れたとしたら、私などはもう何も言えなくなってしまうだろうと、そうとしか思えないんです。まあ、皆さんがどうであるかそれは分かりませんけれども、私はそういう印象を受けずにおれない、そういう話でありました。しかしそうであるからこそ、 ここでまず今私たちが確認したいのは、イエス様はそのように私たちを不安にさせるためにこの話をされたわけではないということであります。この話を読んで、今私が言いましたように、あ、結局自分は裁かれるんじゃないかと思うような読み方は、はっきり言って間違っているんだということです。そのことをやはりまず確認したい。そんなところにこの話の目的があるわけではないということを、あえてやはり言わなければならないと思います。もちろん私たちには、今申しましたような怠慢なところがありますし、人を愛することができない冷たさというものがあります。ですから安易に、いや大丈夫ですよ、皆さん救われるんですよということを言いたいわけではないのです。むしろ今こそ私たちはこの御言葉に照らして自分を冷静に見つめ直すことが必要だろうと思います。しかしそれは、あの時あなたがこうだった、あの時はお前がこうだった、だからお前はダメなんだと自分を否定することではない、そういう作業をイエス様が求めてらっしゃるわけではありません。全くないのです。そうではなくて、愛のない自分、人の痛みがわからない、またむしろ人を傷つけてしまう自分の罪というものに気づかされていく、御言葉の中で気づかされていく。しかしその中で私たちが改めて神様によって立ち返ってくるように、自分を否定するんじゃなくて、改めて神様に目を向けて神様のもとに帰ってくるように、イエス様は私たちを招いていらっしゃる。この物語を通して招いてよおられるのです。そしてそういう私たちが、もちろん不十分でありましょうけれども、その私たちが改めて作り変えられて、もう一度隣人と神の恵みを分かち合っていく技に立ち上がっていくことができるように、主は私たちを招いておられるのです。いや、そういう物語なのです。そういう招きの物語なのです。そこでは自分の罪を見つめなければならない、そういう痛みを伴います。でもそういう痛みを通して初めて見えてくる神の恵みというものがあるのでありますし、そういうものこそが初めて本当に私たちを作り変えてくれる、そういう希望をもたらすものです。で、そういう恵みに向かってイエス様は私たちを励ましておられる、そういう真剣さと愛とに満ちた招きがこの物語の根本にあることを心に留めて、改めてもう一度この御言葉に目を向けてみたいのです。もちろん細かいことを一つ一つ申しますと、いくら時間があっても足りませんので、その大枠でありますが、この物語が何を私たちに示しているのかを改めて見てまいりたいと思います。そこでまず注目したいのは、ここで言われている最も小さいものの一人とは誰のことなのかということです。40節を見ますと、イエス様はこうおっしゃってますね。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。また45節を見ますと、呪われる側の人たちに対して王が答えています。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。このようにイエス様ご自身と同じ存在であるとさえ言われる最も小さいものとは一体誰なのでしょうか。で、ごく普通に考えますと、 まあ、それは要するにこの世にあって困っている人、貧しい人、それゆえに私たちが助けてあげなければいけないかわいそうな人たちというイメージで受け止めるのではないでしょうか。私たちはまあそれなりに生活も安定している、健康にも恵まれている、まあ安心して暮らしているし、それなりの善行をいつも行っている。でもそういうことに恵まれていない人たちが世の中にはいるんだと。で、そういうかわいそうな人たちのことを私たちはどこまで心にかけているだろうか、どこまで助けてやっているだろうか、それが問われているんだぞと、なんとなくそのように受け止めて、あ、もう少ししっかりしなくちゃいけませんね、そういう話として受け止めるところがあるんじゃないかと思います。でもちろんそういう理解が全く間違っているという、つもりはありません。確かに私たちの周りにはそういう現実がありますし、そういう現実に対して私たちのなすべき務めというものがありますし、教会として考えなければならない課題というものがそこにはあるんです。そのために私たちはやはりある意味では厳しく自分を問われなければいけない、そういう面があります。それはそうなんですけども、でもその前に、では私たちはそのようにこう助けるべき側にいるんでしょうか。お世話をすべき、お世話をしてやるべき側にいるものなんでしょうか。人を助けてやらなきゃいけない、でもそれをしてないじゃないかとイエス様から問われているんでしょうか。で、確かに現実としてはそういう面もあるでしょう。まあ、しかし、まあ、聖書全体の神の御言葉の光に照らしてみるときに全く違う面があるということを私たちは気がつくはずです。聖書においてむしろ私たちは自分自身こそ、いや自分は何の助けもなく、人の助けなどいらない、自分だけでやっていけるんだ、でもっと言えば神様抜きでも十分自分は生きていけるんだと思ってしまうところに、人を助ける側ではあるけれども自分は何の助けもいらないと思っているところに、私たちの根本的な過ちがあり罪があるというのが聖書の私たちに対する一つの大きな見方です。自分は豊かなんだから、足りない人たち、かわいそうな人たちを助けてやるだけのことをしなきゃいけないんだと思っているところに、かえって罪があり、そういう私たちの、もちろんそれは善意かもしれないけれども、私たちの思いが人との交わりを破綻させて、人をますます傷つけていく、そういう罪の破れが現れてくる。そういう面をやはり私たちは聖書からきちんとやはり受け止めなければならない。クリスマスにおいてイエス様がこの世に来られたのは何のためでしょうか。それは私たちをこういう罪から、私たちが陥っている破れと罪から救うためでありました。イエス様のように人のために生きる優しい人になりなさいよということを教えるためではないんですね。少なくとも第一がそれではないんです。むしろ反対に、自分こそが豊かであると思って、人を助けてやらなくちゃいけないと思っている、そのとんでもない罪の中に陥っている私たちを、もう一度、神のもとに立ち返らせて、神によって生きる、神の恵みによって生かされていく、その豊かさに預かりながら、まさにそのようにして私たちがイエス様によって神の子として、いやイエス様の兄弟姉妹として作り変えられるためでありました。そのためにこそイエス様は 私たちのところに来てくださったんです。いや、むしろ私たちよりも低い家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったのであるし、まさにそのためにこそイエス様は神の御国の福音を伝えながら、それを実現するための十字架への道を歩み通してくださったんです。でこのように見てまいりますと、今日の話の中で、飢えている、乾いている、自分の居場所がなく放浪している、着るものがなく裸でいる、そして様々な試練と苦しみを負わされている、そのように言われている人々というのは、他の人もそうかも、そうでありましょうけれども、まずこの私たち自身でもあるということに、私たちはやはり気づかなければならない。そういう痛みを他の人ももちろん負っているでしょうけども、私たち自身がそういう痛みの中にあるということ、そういう破れの中にあるということ、そして根本的に私たちは自分だけでは一瞬たりとも生きることができない、人の助け、いや神様の恵みと助けなしには一瞬たりとも生きることができないものであるということを知るのですね。でもそうであるのに、私たちは自分ができる、そして自分が人を助けてあげるんだと捜索して固くなりになっている、そして自分の善意を人に押し付けてますます交わりを破る、破綻していくものとなっていく、そういう私たちの姿が見えてくるはずです。そして何よりもそのような私たちが、何よりもイエス様が来てくださって、イエス様の兄弟としていただくことを必要としているものなんです。私たちが神の助けを必要としているものなんです。そしてそのために実際神様はイエス様を私たちの、この私たちのもとに送ってくださったの。そのイエス様を迎えるように私たちは招かれているのであるし、このクリスマスに向かう準備の道を歩いているわけです。クリスマスの時にこそ、このことを私たちは改めて心に深く深く受け止めて、イエス様をお迎えするべきでありましょう。そしてそのイエス様によって、この私たちが、何よりもこの貧しい私たちが神様の恵みによって新たにされ、満たされていることを知るのです。で、そのイエス様の豊かさに、私たちの何か豊かさではなくて、イエス様の豊かさに生まれ変わらされて初めて、その恵みを共に分かち合う兄弟姉妹の存在に、目が開かれていくのです。その時初めて私たちは、そばにいる人を自分と同じ痛みを負う人として、痛みを持って知ることができるでありましょう。そして、イエス様の十字架から注がれてくる愛と恵みに満たされて初めて、私たちは、兄弟姉妹の欠けや苦しみ、そして私たちの欠けや苦しみを不十分ですけれども、一つ一つ互いに担うことを学んでいくことができるでありましょう。このイエス様の愛に生まれ生かされるところでこそ、私たちは飢えている時に食べ物を分かち合い、乾いている時に一杯の水を分かち合い、苦しみを負わされているときに、その苦しみを共に担っていくような、神の国の祝福に預かる交わりと奉仕に、一つ一つ具体的に関わり、生きることができるようになるはずです。そんな小さなこと、食べることなんて、一杯の水なんて、そういう小さなこととして見過ごしてしまうのではなくて、お互いの小さな賭けを 本当にお互いが痛みを持って分かち合っていく交わりへと、その時に初めて神の豊かさに生かされて、初めて私たちは目が開かれ生きることができるようになるわけ。そこに永遠の神の御国が開かれてくるのです。そこにこそイエス様を通して神が与えてくださる永遠の神の御国があるのです。私たちは祝福されたものとして、その神の御国にあることを喜ぶことができるのです。もう最後に言いたしたいと思いますが、34節の御言葉を見て、改めて見て終わりたいと思います。まあ、これは、まあ、最後の裁きをなさる王であるイエス様が、まあ、祝福されている者たちに語られた御言葉ですね。まあ、34節でありますが、まあ、そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。まあ、このまま読めば、まあ、そうかなというぐらいかもしれませんけれども、よく考えてみれば不思議な言い方ですね。天地創造の時からお前たちのために用意されている御国を受け継ぐように、その天の御国はもう天地創造の時からあなた方のために用意されているんだということが、まあ、さりげない形ですけども言われてるんですね。だから、もしこの話が、私たちがちゃんと人を助けることができたかどうか、貧しい人や困っている人を一人残さず見逃すことなく、ちゃんとお世話してやることができたかどうか、それを基準に、さあ神の国に入るかどうか、地獄に落ちるかどうか、さあ決まりますよという話だとしたら、このことはありえないはずなんです。天地創造の時から、口語訳では世の初めからと訳されておりました。天地創造の時からもうすでにこの御国はあなた方のために用意されているんだよとイエス様は私たちにおっしゃっているのです。私たちの存在そのもの、さまざまな罪の破れ、傲慢にも人を見下しながら人を助けてやろうとしているような、その私たちのその罪、また愛がないゆえに助けを求めている人に助けの手を差し伸べることができない、またはしようとしない私たちの冷たさ、いや、そういうものに先立ってすでに神は私たちのために天地創造の初めから御国の祝福を用意してくださっている、決断してくださっている、そういうことなんです。で、そのためにこそ神様は、私たちが罪に落ちてしまっても御子イエス・キリストを与えてくださって、その私たちを作り変えて十字架を通して、この私たちの貧しさや欠けにもかかわらず、本当に罪深い私たちであるにもかかわらず、永遠の初めから用意されている御国に入れるためにイエス様を送ってくださっている。その御国に預かるように私たちを定めてくださっている。そこに私たちを今招いてくださっているのです。この神様の御心を、永遠の初めにおける神様の決断を、私たちはどんな時にも信頼を寄せてそこに委ねていく、それが私たちに、クリスマスに求められている私たちへの招きなんです。もちろん、その私たちが隣人とどのような まあ、先ほども申しましたけれども、隣人に対してどのような交わりを開いていくのか、隣人たちとどのような交わりを作っていくのか、そのことに心を砕かなければいけません。もう初めから決まってるんだから何でもいいですよということを言ってるわけじゃない。でも永遠の初めからそのように私たちを御国のために定めてくださっている神の御心の中で全てが起こっているということを、クリスマスの時にこそ私たちはしっかりと心に留めたいのです。そして来てくださるイエス様を私たちの救い主として、この罪から私たちを救ってくださる方として改めて迎えたいのです。まあ、地上にある限り私たちはどこまでも罪に敗れているものでありましょう。人を愛するどころか、かえって多くの人々のそばを通り過ぎて自分だけの救いや満足を追い求めるようなものでしかありません。で、それでもいいということを言いたいわけではありませんけれども、いや、そういう私たちを永遠の初めから御国に預かるものとして選んでくださっている方が、その真剣な愛を持って私たちを今また招いてくださっている、このクリスマスへと、クリスマスの喜びへと私たちを招いてくださっているのです。その招きに応えて私たちも顔を上げ、この地上の歩みに改めて踏み出していきたいと思います。私たちを罪から救ってくださる主の十字架を、その主の十字架の愛を明かしし、分かち合うものとしての歩みへと歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を今日も与えてくださって感謝をいたします。御言葉の光に照らされるときに、私たちは自分の罪の深さを覚えずにはおれません。また隣人を傷つけ、自分の思いに生きようとする固くなな心を懺悔せざるを得ません。どうか今こそ貝羽桶の中に、そして十字架へと至る道へと来られた救い主イエス・キリストを私たちの心に迎えることができるように導いてください。罪の痛みを覚えつつ、それでも永遠の初めから私たちを祝福へと定めてくださっているあなたの御心に信頼し、全てを委ねていくことができるように、そしてその喜びのメッセージを明かししていく歩みへと歩み出すことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。